小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、魅力あふれる昔話への世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
この昔話へのご招待ですけれども、先週からスタートしました。先週のテーマは白雪姫の真実でしたね、
そう白雪姫って毒のリンゴだけで殺されてると思ってる方多いみたいだけど、実はそうじゃなくてね、紐で殺され、櫛で殺され、リンゴで殺されて3回殺されてると。しかも最後にはそれで幸せになって王子と結婚していったと、そういう物語だっていう話をしたわけね、
はい、
でその3回の繰り返しが大事だってこともお話したわけです。
はい、さて今日2回目はテーマは何にしましょうか。
今日はね、だからそれにうんと深い関係があるシンデレラの話ね、
はい、
でこれもねだいぶ誤解されてるもんだから、そのシンデレラの真実を聞いてもらいたいと思ってます。
は
い、
本当の話と私たちが知ってる話どう違うんでしょうか。
そう、シンデレラ、おそらく皆さんが知ってらっしゃるのはシンデレラが一度目の舞踏会の帰りにもガラスの靴を置いてきちゃってるんですけどね。あれはグリム童話ではですね、21番灰かぶりって言うんだけども、それでは3回目の舞踏会の帰りにガラスの靴を置いてくるんですね。3回目なんですよ。
3回も言って
る。やっぱりそうなんですよね。白雪姫と同じわけ、そこはね、3回が大事な、それともう一つ非常に大事な点は、シンデレラの話っていうのはですね、世界で一番古い記録は9世紀の中国の物語集なんですね。でそこでは妖艶という女の子が、シンデレラなんですけども、その子を助けるのは母親なんですよ。母親が近くにいて、母親の魂ですけどね、死んだ魂が助けてくれる。
魔女じゃなくて、
じゃないんですよね。
魔法使いじゃなくてですか。
じゃないんですよ。ですからそこが大きな違いなのね。で今普通に日本で知られてるのは、シンデレラの美しい姿ってのは魔法使いが棒でポンと触ったら美しい姿になったって、こういうふうに言うでしょ、
はい、
そうじゃないんですよね。なもんですからね、やっぱりここもとても大事なメッセージが隠されてるもんで、今日はそれを聞いてもらいたいと思うわけね、
はい、
シンデレラのグリム童話では21番灰かぶりというふうに言うんですね、
はい、
シンデレラっていう言葉自体がですね、その灰まみれという英語なんですよね。でそれをフランス語ではサンドリオンって言って、ドイツ語ではアッシェンプッテルっていうふうに同じ意味なんですね、3つとも。でそのシンデレラが有名になっちゃって、もうシンデレラっていうとガラスの靴で1回目の舞踏会で置いてきて魔女によって美しくなってってこうなってますけど、はい、実はそうじゃないっていうのをちょっと聞いてもらいたいのね、
はい、
グルム童話21番ですけどね、ある女の子が親に死なれて、ママ母に育てられてるんですね。それでママ母にも実の娘が2人いて、その3人は綺麗に着飾って遊んでばかりいる。でシンデレラばかり汚い服着させられて、辛い仕事をさせられて、で寝る時には灰の中に寝させられる。それで灰まみれ、シンデレラというあだ名がつくね。ドイツ語だとアッシェンプッテルというあだ名がつく。である日のこと、宮殿で王子の花嫁を選ぶための舞踏会が開かれるんです。それでママと実の娘2人は綺麗に着飾って出かけようとするのね。でシンデレラも連れてってくれって言うんだけど、ママはあんたには綺麗な服がないから連れてってやれない、それにダンスもできないじゃないかって言って置いていくんです。でシンデレラはどうしても行きたくてね、亡くなった実の母のお墓へ行くんですよ。でするとそこへ白い鳥が飛んできて綺麗な服を落としてくれるのね。でシンデレラはそれを着ると見違えるように美しいお姫様になるんです。それでその姿になった時宮殿へ行くわけね。で宮殿では王子が見知らぬ美しいお姫様が現れたので、もうすっかり首ったけになって、その他の人とは誰とも踊らせないし、この人は私のパートナーだって言って実質プロポーズしてるわけです。ところがシンデレラはなぜかある時間が来ると王子の腕の中からスルッとすり抜けて家へ帰ってきてしまう。でまた汚い服に着替えるんです。で灰の中に寝てると、そこへママと実の娘2人が帰ってきてね、今日宮殿の舞踏会には見知らぬ美しいお姫様が現れて、王子様はその方に首ったけだったのよって話をするんです。でシンデレラはあそうっつって、まるで人事のように聞いてるわけね。で 2回目また置いてかれる。そうするとシンデレラはまた実の母のお墓へ行くと、白い鳥が今までよりもっと美しい服を落としてくれた。彼女はそれを着ると今までよりもっと美しいお姫様になった。でその姿になった時に宮殿へ行くわけです。で宮殿ではこの間逃げられたお姫様がまた現れたので、王子はすごく喜んでね、で今度こそどこの誰だか素性を確かめようと思うんだけど、また逃げられちゃうんですよね。まあ間抜けな王子っちゃ間抜けな王子なんだけどねでシンデレラは帰ってきてまた汚い服に着替えてしまう。で3回目また置いてかれるんですね。でまた実の母のお墓へ行く。すると白い鳥が今までよりもっと美しい服を落としてくれた。彼女はそれを着ると今までよりもっと美しいお姫様になる。で彼女はその美しい姿になった時また宮殿へ行くんです。で宮殿では今まで二度逃げられたお姫様がまた現れたので、王子は喜んでね、今度こそどこの誰だか素性を確かめようと思って階段にタールを塗っておいたってんですね。でシンデレラは逃げ帰る時にそのタールに左靴を引っ掛けて置いてきてしまった。で王子はその残された靴を手がかりにして、その靴にピタッと足の合う人を探した。それがシンデレラだった。結局は見つけて結婚したと、こういう話です。
じゃあ王子様の罠だったんですか。
罠っていうか、そうね、王子が一生懸命それを探そうとしてたわけですよね、王子はね。ですから3回言ってるでしょ今の場合ね、はい、でグリムはね、読んでいただくと分かるけど、その3回宮殿行って帰ってきてまた寝てっていう、そこをですねほとんど同じ言葉で繰り返してるのね。これは前回お話しした白雪姫のあの3回の殺されたのと同じなんです、
はい、
そこはねグリム偉いと思うよ。今から200年も前の人なんだけどね、同じ場面はきちっと同じ言葉で語ってるというのはね、相当グリムはやっぱり昔話の理解は深かったと思いますね。で、まあそれはいいんだけども、僕が長く疑問に思ったのはね、考えてみればさ、シンデレラは結局は王子様のプロポーズ受けて結婚してんだよね、
はい、
だったらば1回目のプロポーズ受けちゃえばよかったじゃないですか。
そうですね、
ねえ、話は短くて済むわけだよ。
そうですね。
ところが逃げ帰ってきちゃってるわけよ。じゃあ逃げ帰ってね、もう汚い服に、ね、着替えて、私はもう労働者がいいわって、ね、宮殿なんか嫌よっていうかと思うと、そうじゃねえんだよね。また綺麗な服出してもらっちゃ行くわけですよ、綺麗な姿になって。で王子に認められるとまた逃げ帰って汚くなる。あの行ったり来たりは何だったんだっていう問題ね。
そうでしょう。
これは僕にはとても難しかった。何年も考えてたんですよ、
はい、
ある時ねふと、あ、これも思春期の子供の行動を語ってるんじゃないかっていうふうに気がついたのね。それはね、キーワードは鳥だったんだよね。あの実の母のお墓に現れた鳥は何者かっていうのが分かった時に解けたんですけどね。こういうことなんだよね。調べてみるとね、鳥っていうのはですね、ほとんどどの民族でも死者の魂の化身と考えられるわけね。でそれは日本ではね、例えば人が亡くなると四十九日の間はその住まいの周りを魂が飛んでるっていうでしょ。だから四十九日って区切りするわけよね。で四十九日に本当に死者の国へ行っちゃしまう。それまではお家のそばに魂がいるわけです。鳥は空飛んでるでしょ。だからその死者の空飛ぶ魂と鳥が一緒になるんですね。それで死者の魂の化身と考える。この信仰は地球上とても広いんですよ。そうするとね、実の母のお墓に現れた白い鳥っていうのは間違いなく実の母の魂の化身だよね。でその鳥がくれた服を着た彼女の姿は彼女の本当の姿だったっていうことは言えるでしょう。実の母の魂の化身がくれた服を着た彼女の姿ですから、それは彼女の真の姿だった。それが美しかったという話よね。そうなると分かったんですけどね、はい、彼女の美しい姿はその魔法の棒で触られて美しくなったなんて、そんなまやかしの美しさじゃなくて、彼女の真の姿が美しかったんだ、こういう物語だよね。シンデレラの美しい姿はその魔法の棒で触られて美しくなったなんて、そんなまやかしの美しさじゃなくて、彼女の真の姿が美しかったんだ、こういう物語だよね。
そこに込められたメッセージって、うん、
ねえ、シンデレラは普段はダーティーだったわけでしょ、汚かったですよね。だけど汚かったけど本当は実の姿は美しかったんだ ていう物語。そう考えるとさ、どうだろうか、僕の頭の中じゃね、若者の姿と結びつくんだよね。若者ってさ、親に心配かけたりね、先生に心配かけたり、悪いことしたり、いろいろやるじゃないですか。いわばダーティーな姿だよね。でもそんなダーティーな姿の子供でも、みんな時々自分の本当の美しい姿になりたいと思ってんだよ。僕はそれ確信するのね。この頃、子供でも悪いことしたやつは厳罰に処せなんて言うけど、僕はね、子供は若い時、思春期ぐらいまでにはいろんなことやるのが当たり前でね。でそれを厳罰にするんじゃなくて、その子の本当の美しい姿をね、こっちが見つけてやることの方が大事だっていうふうに思ってるんですけどね。シンデレラで言うと、普段ダーティーな姿で暮らしてる子が、時々自分の本当の美しい姿になりたいと思う。で、美しい姿になったらそれを誰かに認められたいと思う。で、宮殿に行ったよね、シンデレラは。と、王子が認めてくれたわけですよ。クリビッタゲになったわけだ。だけど、なぜかシンデレラは、また汚い方へ戻っちゃったね。それで、じゃあ汚い方のとこに戻って、私はもう、宮殿なんか嫌いよって言うと、そうじゃなくて、またしばらくすると美しい姿になって、また認めてもらいに行って、認められるとまたうちには汚い方へ戻ってしまう。あの行ったり来たりは何だったんだっていう問題になるよね。でもこれは、まさに思春期の普段、子供の心の動き、あるいは行動を語ってんじゃないかっていうふうに気がついてきたのね。そう思うとさ、いろんなことが思い当たるんですけどね。まあ僕は長いこと教師してたもんだから、そのいろんな若者とぶつかったし、それからそれを心配する親たちとも出会ったけど、子供たちはね、その、うんと親に心配かけるようなことするんだよね。いわばダーティーな姿でうんとやって。でもどんな子でもね、時々スラッと美しい姿を出すことあるんだよね。うん。で、美しい姿になったら必ず誰かに認められたいと思うんだよな。で、一番認めてもらえたのはもちろん親だよ、それは。ね。その次は先生だね。だから先生ってもう保育園、幼稚園からね、大学までの、要するに先生という名のつく人。それからおじいちゃん、おばあちゃん、先輩とかっていうふうになると思うね。でも、とにかく誰かに認められた。で、誰かに認められたら、じゃあそれっきりいい子になるかっていうと、そうじゃないんだよな。せっかく認めてやったのに、またダーティーな方へ戻っちゃうんだ、若者は必ず。じゃあダーティーに行きっぱなしで、それっきりかっていうと、そうじゃなくて、またしばらく経つと、スラッと自分のいい姿を撮って、見てくれよってくるわけだね。認めてやるとまたダーティーな行っちゃう。この行ったり来たりだっていうふうに思うのね。
振り子の原理、
ね。そうそうね。だからこれはね、僕はもうシンデレラの振り子って言っていいと思ってるんだよね。でよくね、いろいろ問題を起こす子供がいるとさ、子供担当ってお母さんが主にやるじゃない、お父さん仕事あり忙しいとかね。で、お母さん方、まあ僕なんか教師として相談に乗るとですね、お母さん方がおっしゃるのは、もう子供がちらっといい姿見せてくれたら、もう裏切らないでちょうだいって思うんだね。もう騙さないでちょうだいっていう願うんだけど、でも僕はね、それは無理ですよ。子供は騙そうと思ってんじゃないんだから、あるいは振り子が触れてんだから、自然に行っちゃうんだからね。待っててやってください。振り子だから向こうへふーっと行っちゃっても、待ってれば戻ってくるし、でも逆に言うといい方へ来ても振り子だからどうしても向こう行っちゃう。それはまた待ってればいいんだからというふうに僕はお話したんですけどね。だからその若者のね、触れる姿を昔話っていうのはさ、ああいう物語として語ってるんじゃないかっていうふうに僕は見てるわけ。子供ってね、小さい時にどんなに愛されて育っても、10歳過ぎて13、4、5、6歳ぐらいになると親から離れなきゃいけないじゃない。これは動物として当然なんだね。だから子供は本能として知ってるわけよ。親から離れなきゃならないこと。だけど離れたくないんだよね、本当は。親のとこにいた方が安心だからさ。だから揺れるわけよ。離れなきゃならない。でも離れたくない。その矛盾でガーッと揺れていろんなことやるわけでしょ。僕はその時にね、親も一緒に揺れない方がいいっていうふうに僕言ったのね。よくね、もう子供がこうなると、親の方も揺れちゃうんですよ。それでもう抱きついてる感じでね。あの天使のような子供、あなたはどこ行っちゃったのよって嘆くわけだよ。でも僕はそれ言ったって無駄だってね。子供は天使やめようと思ってる年頃なんだから、独立しようとしてね。だからそれ言ったってダメだよ。そうじゃなくて、 お母さん方がね、自分の人生ちゃんとやったらどう、やる方がいいんじゃないか。例えば14歳だったら、あんたも14歳なんでしょ、自分の人生ちゃんとやってよと。私にだってかけがえがない人生あるんだから、私はそれちゃんとやりたいよという姿勢ね、それが出た方がいいんじゃないかっていうふうに僕は言ったけどね、よくお母さんたち。何かに熱中している、することが大事で、子供のに抱きつくことが生きがいにならないようにっていうふうに僕はよく言ったけどね、教師やってる頃。不思議なんだよね、昔話っていうのはそういうこう揺れ動く、そういう時期があるもんだよってことをさ、あんなおとぎ話として伝えているわけで僕らに。だらそう考えるとね、昔話って大事だなと思う。昔話ってのは結局僕らの先祖ね、日本人だけじゃなくて世界中の人類の先祖がたくさんの子育てをしている中で体験したことを語ってるわけだよね。誰が作ったか知らないけども語ってるわけでしょ。でその中に子供感とか人生観とかっていうのが染み込んでるから、そこから受け取るメッセージいっぱいあるじゃないかと僕は思っているんですよ。
ある意味大人の教育本でもありますね。
そうだよ、全くそうだよね、そう思う。
さて2回目の今日はシンデレラの真実をテーマにお送りしましたが、先生来週はどうしましょう。
うん、そういうそのシンデレラなんかのお話をですね、大人が子供たちにどう伝えていったらいいのかというね、そういう、うんと身近な問題、そこを聞いていただこうと思ったんですね。はい、
その伝え方、読み方にも何か工夫が、
うん、あります。それはあのね、読み方っていうと、そのうんとドラマチックにやんなきゃいけないとかね、俳優さんがやるみたいにやんなきゃいけないと思ってる方多いんだけど、実はそうじゃなくてね、大事なことはお話を大人が生の声でただ普通に心を込めて伝えること、それが大事だっていうことを思ってんのね。
はい、
そのあたりを詳しく聞いてもらいたいと思ってんだ。
はい、うん、楽しみにしてます。小沢先生どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。